コモコパレード。
いやなんかね、なかなか忙しくてね。
いやー大変そうでございますね、いつも。はい。
はい、なんか、まあ、そうそうそう、久しぶりに民放に出て、
はいはい。
夜イベントやって、みたいな。
民放に出られて、さらに夜イベント、うわぁ、盛りだくさんな。
吉本でした、吉本。
あ、はいはい、吉本。いや、前のラジオとかではそんな話聞いてないんで、初めて聞きます。
吉本の無限大ホール行ったよ。
あ、はいはいはい、渋谷の。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
うん。まあ、そんな人気者っていうことを言いたかったんやけど。
いやいやいや、まあそれは間違いないです
よ。いやいや、そんなことないけど。
どういう経緯でその村田ラムさんにそのオファーが来たんですか？
あ、まあでもやっぱ怖い話やね、どれもね。
あ、なるほどなるほど。じゃあまあ芸人さんの怖い話のところに村田さんもその枠として来てくださいと。
まあなんか早友さんとかが出てるその。
なるほど。
怖いやつで、怖いっていうかまあどっちかというと都市伝説に近いのかな。
あー、なるほどなるほど。
そう、そっち系のやつで、なんかわかんない。なんか観客アンケートとかで来てほしいっていうのが、結構新しくて呼ばれたみたいな。
はいはいはいはいはい。
まあらしいんだけど、まあ正直なところそんな、なんで呼ばれたんですかとかってあんまり言わないからわかんないけどね。
まあまあね。じゃあ村田さんは、あ、これ言ってもいいんですか、そのどういう系の話をしたとか言えるもんなん
ですか。あ、いやでもなんか客が新しそうだったから定番の話した気がする。
あ、なるほどなるほど。じゃあ新ネタというよりかはいつもの村田さんのネタを。
だからいつもよりも定番かな。だからいや、だからそういうあんまり俺のこと知らない人も多そうだなって時は、なんかハムスターとか、精神病院入った話とか、
はいはいはい、
オウム入った話とかする。
まあね、あの辺はまあ、うん、初めて聞く人はまあ聞きたいでしょうからね。
まあ聞きたいというか、初見だったりするからね。
いや、初見だと引き込まれますよね、なおさら。だって何回聞いても聞きたいぐらいだから、あったの。
まあ、そんな感じだったけど、まあ、それで、まあ、忙しいからというわけじゃないけど、10キロ痩せたいんだけど。
めちゃめちゃ痩せてる。
7キロぐらいまでの間は誰にも気づかれなかったんやけど。
10キロってもう相当ビジュアル変わるでしょ、それ。
いや、でも7キロまでは誰にもバレなかったんだけど。
ええー、そうなんですね。はいはい。もちろん、でもラムさんの場合、お仕事からいろんな人と会ってるわけですよ、その7キロ落ちてるとき。
でも全然誰にもバレなかったよ。バレないっちゅうか、
バレないっちゅうか、まあ誰にも痩せましたねとは言われなかったと。
言われなかったけど、急に言われだしてさ。
いや、そら10キロ痩せたら、そら相当ですよ。
でも全然その、大丈夫ですかとか。まあ、あの、痩せ、ガリガリに、とか言われて、あの、163センチで90キロある。全然細くない。BMI やと、なんか赤い字が出るやつだから。
しっかりしとるやつだった。でも、その、なんかダイエットしたとかで、なんか本当に忙しくて。
ダイエットした。
ダイエットしちゃうんですか？それは何ダイエットなんですか、村田さんがやるの。
いや、もう単純にちょっと食べる量を減らすダイエットで。
あ、じゃあ、日々の朝昼晩の量を全部減らしていくと。
正直、米減らしたね。
あ、やっぱり、お米減らすと痩せるって言いますもんね。
だからなんかミニライスがあるとこはみんなミニライスにして。
はいはいはい。
って感じ。まあでも、ほぼそれだけかな。だから、それだけで、だいぶ痩せた。
ああ、だからやっぱりその炭水化物がね、いっぱい取ってて太るんだな。
いや、まあそうですよ。ただまあ、正直別にそれを減らすのが一番辛いからね、米減らすの
は。その10キロはどのぐらいの期間で10キロなんですか？痩せたのは、だいたい。
結構でも長いよ。去年からやってからな。
ああ、でもまあ、じゃあ、1年ぐらい。
いや、そんなにやってない。 年末ぐらいからだから、まあ3ヶ月ぐらい。
じゃあ3、4ヶ月で、あ、3、4ヶ月で10キロだと結構すごいですね。急激に痩せられた印象
です。いや、もう最初の1ヶ月ぐらいで5キロぐらい痩せた。
ああ、じゃあその7キロぐらいまで割と一気にガーンといく感じだったんですか？
ガーンでいくのよ、太ってると。うん、最初は。
なるほど、なるほど。
ただ別になんか今回別に何キロまで痩せようとかつもりがあんまなかったんで。
はいはいはい。
っていうかそんなに痩せる気がないんで、あんまり痩せると人気なくなるし。
うん、うんうんうん。なるほどね。
日々だからまあ、まあ、楽しくもなくなるから。
今ぐらいがちょうどぐらいなんですか？
80キロぐらいまでは、こう、痩せてもいいかなと思ってるけど。
うんうん。60
キロ台とかにはなるつもりない。
その、いわゆる20代とかぐらいの頃の体重ってことですよね。
てか、あの、BMI 体重ってさ、細すぎひん、あれ。
まあ、その、そうですね。その、贅肉が全然ない状態に従うって、ね。
いや、でもさ、いや、健康体重じゃん、あれって。
まあ、一応、はい、そうですよね。
だから、贅肉もある状態なんだけど、俺の身長で163センチだと、
うんうんうん。
58キロやねんな、そのど真ん中が。
ああ、なるほどなるほど。
細いぜ、58キロ。
まあラムさんのその体重は細そうですね。
いやいや、本当にこれ健康かって思うんだけどな、58キロって。
はいはいはいはい。
あれはだからなんかいつもだから、でもその日。批判を検索するとあんま出てこないんだよ。みんなあれで満足してる。だから女性とかはもう本当に、まあ、女性の場合はこう痩せてる方がその社会的評価がもっち上がるからな。
まあね、おじさんとは全然違って女性はそうでしょ。僕が確か67キロとかだったかな、 BMI だから、だいぶですね。今多分70キロぐらいはあるから、もっと今から3キロ4キロ落とさないとダメですね。
いや、落とさなくていいだろ、倒れてんだから。
そうですね。まあまあまあ、倒れてんのはまたお湯を言いますけど、はい。そうですね。
いやいや、だから、BMI とか当てにならんちゅうこっちゃやねん。
そうですね。今聞いてると、ラムさんが58キロって言うと、だいぶ、ガリガリになりそうだもんな。
いや、なんかあんまり説明とか聞いてても納得できないんだけどな。なんか結局、いろんな人に、データ取って一番こう致死率が低いのが、その BMI のちょうどいい頃加減のやつだっていう統計論なんだけどさ。
はいはい。まあ一応痩せすぎず太ってもなさすぎずがそれだよって向こうは言っとるってことですよね。
そうそうそうそう。なんか細すぎる気がするんだよな。
まああと実際やっぱ年寄りとかガリガリの人の方が早く死んどる気するしね。なんか。
いやいや、それはそうだよ。それはだって、
ね、
太ってる方がさ、だって、それは健康ですよ。健康じゃないと太れないんだから、そもそも。
ねえ、そんだけ食べれるっていうのはもう健康の一個の指標というか、あれですもんね。
まあね、まあだからみんなまあ糖尿になっていくけどね。
うんうん。糖尿とか、ああ、そっか、糖尿ね。糖尿も怖いけどな。
なりそうやな、北上君、偏食家やからな。
確かに気をつけないと。
そうだよ、だから昔から言ってんじゃん、なんか気をつけろとか言ってるのにさ、全然聞かねえんだよ。
いやいやいや、年々ゆっくりは気をつける方向に向かってるんですよ。でもそののろますぎて不健康が追い抜いてってるんですよ。
お菓子食べるからいいですとか、マリー・アントワネットみたいなこと言いやがって、殺してやろうかなと思って、俺が終わらせてやろうかなと思って。
まあでも20代の時は本当お菓子だけ食べ、お金を使わずに生きてきました
ね。別にお菓子以外食べたってそんなにお金変わらない食生活もあんねんだ。
まあまあそうなんですけどね、なんかもう 楽だから、もうお菓子100円で1個買えば、
わかんないな、そこら辺気をつけないと本当にバカ。
今はちなみにさすがにお菓子だけじゃないですよ、ちゃんと食べてますよ、さすがに。その20代の頃はお菓子だけで、板チョコ3枚買って、朝昼晩食べて。
ダメに決まってんじゃん、そのダメって習っただろう、授業で。 書いてあっただろ、教科書に。
書いて、書いてたかもしれない。いや、
書いてるよ。
読んでなかったん
だろ。嘘書いてねえだろ、保健体育の。もう。ま、小学校の時なんか三角食べとか書いてあったの、タンパク質食べてビタミンが。
いや、なんか書いてるなと思いながら聞いてなかったんだろうね。
ビタミン入ってねえんだからダメだろ。ビタミンって、ビタミンってどういうものか分かってないだろ、それ。
分かってないね、なんか。
ビタミンってのは体で作れない物質なんだぞ、人間のバグで。
ああ、なんか、はい。それはなんか、ぼんやり聞いた記憶はありますよ、ちゃんと。
いや、だからビタミン C っていうのは人間が作れない。だから人間って全然完全な動物じゃなくて、ビタミン C が作れないっていう、かなり痛い欠点を持ってるんだよ。他の動物は作れるんだよ。
なんで僕らだけ作れなくなっちゃったんですかね。
普通作れなくなったら絶滅するんだよ。
あ、そうか。なのに、摂取果物とかからしてるから絶滅しなかったってこと？
そう。だから、なんか果物とかが取れる環境下の時に果物が食べ、ビタミン C が作れないってバグが起こったから、外から摂取できる環境だったから生き延びちゃったんだよ。
あ、じゃあめちゃめちゃ偶然絶滅しなかったんだ。
そうだよ。だからそんなのがいっぱいあるんだよ、D とか。あそこら辺だと全部人間の体の中で作れないんだから、人間ってめっちゃ弱いんだよ。だから D とかはギリギリ作れるじゃん、なんか日光とか浴びると。
うんうんうんうん。
でも、外から飲んだ方がいいぐらいしか作れないんだよ。
そんな不完全なんだな。
だから猫とかはさ、だって全然他の猫はだってビタミン取ろうとか言って果物食べたりしないじゃん。
しないですね、確かに。
だから同じものだけ食べてても作れちゃうんだよ、自分の中で。
あいつらの方がだから優秀なんだ。
そういう意味ではね。
うんうん。
だからもしすごいこう、SF 的な感じでさ、その、再設計した人間を作ったら、別に何も米だけ食ってたらいいっていう動物ができる可能性はあるんだよ。人間ができる可能性はあるんだよ。
ああ、なるほどね。ビタミン作れる人間を SF 的に作れたら。
そうそうそう。だからそういう人間のマイナス点を全部補った人間を作ることは多分将来的には可能なんだけど、やるかやんねえかわかんねえけど。
いや、やってほしいな、
本当に。やってほしいな。北上君は関係ねえんだよ。
死んでるからね。
だからそこら辺がなんで、ちょっと違うもんだ。なんで発展していかないかっていう部分があって、
はい。
とんでもない天才とかさ、とんでもない消化器官とか、とんでもない DNA を持った人って、なんかなかなか作らないのは、自分じゃねえからな。
ああ、まあね。確かに。
関係ない誰かがすごい、すごい優秀になるだけの話だから、なんとなく研究が進まないんで。
ああ、そういうのでもやってみようと思った人とか、過去にいるんですかね。
いるいるいるいる。それはいるし、多分中国とかロシアとかやってるよ。
ああ、やってそう、確かに。
だって国家機関としては欲しいわけだから、優秀な人間
が。そうですよね。食べなくても生けるようになったら、国的には国力としては安定しますもんね。
デザインヒューマンやね、多分やってると思うよ、うん、やらないわけがないと思うよ、中国が。
中国とかすごいのやってそうだもんな。絶対見れないだろうけど知りたいな。
いや、だからまあビタミンとか取らないとダメなわけですよ。病気になるわけですよ、絶対に、
うん、
だから活気になってたわけじゃない、みんな。
そうですよね。
だからなんかカニ光線とかすげえ病気流行ったんだけど、
はいはいはい、
あれはなんか米を精米しちゃったからね。
あ、そういうこと。
そうそう、それまでは玄米で食べてたんだよ。
うんうん、なるほど。
だけど、カニ光線来たら白米が食えるよっていうのを売りにしたんだよ。まあ白米いっぱい、はい、確かにたくさん食べれたんだけど、白米だけ食べてるとビタミン足りねえし、糖尿になっちゃうんだよ。
なるほど。
そうそうそう。で、イギリスとかの、いわゆる大航海時代の人とかさ、フランスとかだと、あれも活気なんだけど、
はい、
ビタミン不足で。
はいはいはいはい。
で、なんか分かってないから、これはアルコールを飲めば治るっつって、みんなアルコール飲んでたんだよ。
ああ、俺みたいな考えだな。
そう。で、誰かが気づいたのよ、その、ライムを食べれば治るっつって。
ああ、なるほど。
で、確かにイギリスの船乗りとかがみんなライム食べるようになって、いっぱい積み込んで。
はいはいはい。
だから、他の人たちはバカにしてライミーって呼んでたんだよ。
あ、なるほど。 ライミーって、なるほどね。そのライム食べる人でライム。
ライム食べて乗ってるバカなやつって意味なんだけど、とても賢いんだよ。行動としてはね。
はいはい。実はライミーが賢くて、
そうそうそうそう、
バカにしてたやつがバカだったってことなんですね。
そう、昔はなんかアルコールで効く理論がすごくあってね。
はいはいはい。
何でもアルコール飲めば治るってね、これはね、すごくね、科学的なんだよ。
うんうん。
なんでかっていうと、あれ、子供もビール飲むんだけどさ。
うん、
あの、当時は、この澄んだ水って手に入れるのがものすごい難しかったね。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はいはいはい。
で、牛乳とかも、腐ってない新しいやつとか、病人とか偉い人のもんだね。その、王様とか、病人が飲むもんで、うん、みんなこう、新しいものとか飲めないわけ。
うんうん、
でそうなった時に、あの、ビールって、アルコール入ってるから、腐んないんだよ。
なるほど。
そう。で、栄養が入ってるんで、ビールって。だから、水よりもいいじゃないかっていう、栄養が入ってて、腐らないんだ。
腐らないし。
病気になりづらいわけ。なるほど。だから、アルコール神話っていうのは、その、根拠があるの。
うんうんうんうんうん。
その確かに病気になりづらいわけよ。
はいはいはい。栄養もあるし、腐ってないしってことで。
ビールに関して言うとね、ウォッカとかは別に栄養ないけどね。
うん、うん、うん
うん。で、だから、その時とかに、だからヨーグルトとかもそうなんだ。もうすでに腐っているから腐らない論理なんだけど、ヨーグルトは。
はいはいはいはい。
だからそういう食料の保存のやつが始まってる、そういう国だからさ。アルコールを飲んどけば大丈夫っていうのは一理ある。
うん、まあその時代のそのなんていうか分かってることの中では割とちゃんとしたものですよね。
そうそう、ねね。ですごいヨーロッパで不潔文化が強かったから。
はいはい、よくね、まあ実際そうですよね。日本とかすごい清潔ですけど。
でね、今聖書読んでんだけど。
ほいほいほいほい。
新約聖書。
はい。
なんか外伝とかも買ってきてチクチク読んでんだけどさ。
はい。
まあ福音書大体読んだんだけど、
お、はいはい。
このまあ要はキリストの問答集が多いんだけどさ。
うんうんうん。
あの結構そのファリサイ派っていうユダヤの頑固派みたいなのとキリストが喧嘩してるって話が多いんだけど。
はいはいはい、なるほど。
キリストがこう食事をするときに手を洗わないと。
はい。
で、ファリサイ派の人に、なんで手を洗わないんだって怒られるのよ。
はいはいはい。
なんと嘆かわしいと。あの、お前たちは形だけ、はい、あの、神様みたいなの守って、結局人間、あの、神様のことなんてどうでもいいんだろう。手なんて洗わなくてもいいだろうみたいな。あ、お前が源流と思って。
汚いやつ。なるほど。ラ
ム
さんが福音書読んでて見つけた汚いやつが源流。
汚いお前。手洗
え。お前が広めたのって。
手洗えば。
なんかお前がブーツのまま、ね、ベッドで寝るやつはっていう。
ユダヤってめっちゃめちゃこう、清潔好きなんですよ。
なるほど、なるほど。ユダヤ教徒というか、ユダヤ人は。
教えで、食事の前には全身きれいにしなきゃいけない。うん、手は洗わなきゃいけない。体は浴びなきゃいけない。
なるほど、なるほど。清める文化があるわけですね、ユダヤ教には。
うん。で、キリストはそれいらないって言っちゃったよ。
いたぞ、もうだいぶ古い時代にいたぞ、汚い原
点です。うん。だからそっから汚い文化が始まっていくんや。いや、でもまあ、本当に、わけわからん方になってるからな。まあ、それで遺伝子強くなったのかもしれないけど、とにかく。
なるほどね。汚い中生き抜いて、生き残った遺伝子たちが。
だから、一生風呂入らないとか、そういう感じになってくんだよな、ヨーロッパって。
でも、それで言うと、キリスト教圏が強い国っていうのは、割と不潔っていうのは当てはまるかもしれないですよね。その、キリスト教徒が多い国とか町とかね。
いや、だからペストとかが異常に流行ったのとかもやっぱり汚いからよね。
ああ、まあまあそうですよね。あれ不潔だったからって言いますもんね。それはさすがになんか習ったって覚えてますけど。
うん、まあ、だから、 日本も流行ってるけどねって感じだな。まあ、日本は川があるからねっていうんだと、風呂入るからねっていう。
そうですよね。だから向こうよりかは、その、それこそ土足文化じゃないしとか、そういう不潔よりかは割と清める文化があったからってことですよね。
まあまあまあ、清めるというかたまたまね。
はいはい。まあまあまあ、風呂文化とかってことですよね。
そうそうそう。
まあ、その湿度高いからジメジメしてるから風呂入らないけど、水浴びしないけどやってらんない国だったとか、いろんなことがあるってことですね。
そうだね。まあ、そうそうそう。日本は風呂は好きだよねっていうのが。
うん。確かに。
そう。ただもう、梅毒に関しては日本もがっつりハマったしな。
ああ。確かに確かに。
梅毒とか、俺なんか美術と梅毒みたいなの、ちょっと、学生の時に見てたようなあって、なんかやっぱめっちゃ今めっちゃ梅毒が流行ってるじゃんか。
ねえ、なんかまあネットとかテレビのニュースレベルですけど、流行ってるってすごいいろんなところで見かけます。
絶対やりたくないよなと思うね。
いやですね、梅毒はちょっときついな。
しかも結構治りづらくなってるらしいし。
あ、そうなんですか。
梅毒も淋病もなかなか治りづらい。抗生物質で一発って感じじゃないよ。
うわー、そうなんだ。うわー、もうやだな、怖い。
そう、そもそも根深い菌なんで、あれはすごく。
いや、
何が怖いかっていうと、症状が治まるんだよ。
へえ、あ、潜伏するんですか。
潜伏するんだよ。昔からね、それは治療法が出る前から。
ああ、元からそういう病気なんだ。
そう、だから収まってる間も、でも別に広げまくるわけだよ。だから広がんのさ。
うわあ、そういうことが分かんない潜伏期間に広めやっちゃって、わあってなってくんだ。
そうそう、だからさ、やっぱりよく言われることだけど、あんまりにも強い毒性の病気って、絶滅しちゃうから収まっちゃうんだよ。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい。
なんか、地域をまたげないんだよ。
うんうんうんうん。
エボラとかそうじゃん。
もう、抑え込むか、どうっていうレベルですもんね、あんだけいくと。
あ、だからもう周りが全部死んじゃったら終わりなんで。
はいはい。その先まで広がらないってそういうことですか。なるほど。
そう、だからそういう意味で強いっていうのは あんまり意味がないんだよ。
その、いや。それ、菌的に意味がないってことですか、その。
そうだよ。
だから、ああ、なるほど、
宿主を殺しちゃって、殺しちゃって、殺しまくるのは、あんまり得策ではないんだよ。
確かに、確かに。その宿主が世界中に行ってくれた方が、金的にはいいってことですよね。
そうそうそう。だから、エイズとかは発症期間までが長いから、有効なわけですよ。あれがかかって1週間で死ぬ病気だったら、みんな分かんないからさ。広げる間もなく死んじゃうからさ。
はいはい。そっかそっか。だから潜伏してる間にエイズって気づかない人がやっちゃって広めていくっていうのは、その、毒産的にはすごく理にかなった手段で広めていってるんだ。
そう、そう。まあもちろん結果論だけどね。その、うん、進化論的に言うと、その、ほら、こういう作戦取ったので、まあ、で広がってきたわけじゃないけどね。
はい。その意思を持ってそうしたわけじゃなく、まあそうなっていったってことですね。てか、そうなったものだけが残って
生き残ったってことなんだけどね。ただ、
ああ、なるほど、なるほど。
そういう意味で梅毒がすごい強くて、最終的に鼻がなくなって脳が溶けてってひでえ状態なんだけど、そこまでに何十年もかかるんだよね。
うわ、怖っ。
そうだよ、脳梅毒とか。やばいよ。ちゃんと検診受けなさいよ。
受けます。
受けてねえのかよ。
いや、梅毒はやったことないかもしれん。やっとこ。
やっといた方がいいよ、そんなの。
そのエイズは、まあ、また言いますけど、やりましたけど、梅毒って多分やってないの。
多分全部いっぺんに やられてるよ。
いっぺんにやってくれてるんですかね。あ、それならやってくれてるかもしれないですけど。
淋病、クラミジア、梅毒。
その辺もでも名前よく聞くけど、どれがどうとか知らなかったけど、梅毒ってよく聞くけど、そんな怖いんですね、最後、そんな。鼻もげたり、脳溶けたりするんですね。
そうだよ、だって脳梅毒とか言うじゃんだって。
いや、言う単語は知ってたんですけど、その、よく分かってなかったそこまで。
だから昔の画家とか最後、なんか、ぐちゃぐちゃになってる人、大体梅毒だよ。
ああ、そうなんだ。
そう、だからなんでこの人梅毒で死んだっていうかっていうのがないかっていうと、確証はないからなんだよ。
あ、はいはい、本当にパッパラパイになったのか、脳梅毒でなったのかは決めれない
と、ね、っていうか、梅毒であるあったかどうかがさ、その状況次第でしか読めないわけで、別に体の検査ができるわけじゃないんだから。
そうかそうか、潜伏もしとるし。
そう、だってその菌っていう発想がある前から梅毒流行ってるからね。
ああ、そうか、そういうことか。なるほど、なるほど。
そう、だから、本当に梅毒だったかどうかわからないわけ。日本だって。
はいはいはい。ただ、まあ、現代になって、その当時の亡くなってての症状とか聞いてた可能性結構あるんちゃうってこと
です。そうそうそう。結局、多分そうなんじゃないでしかわからないわけ。
ああ、なるほど、なるほど。はあ、はあ、はあ。
確か、だからマネとかもそうなはず。マネとかもそうだし、ゴッホもそうだとか言われてるけどね。
うーん、
だゴーギャンとかもろそうだった気がするけど、それもゴーギャンは梅毒でしたまでは言い切ってはいない、ね、
ああ、まあいろいろ考えたらそうやろうなって現代的には見えるけど、まあ決めれないですよね、そのもう昔のことだし。
そうだね、ゴーギャンから採血とかできないからね。
うんうんうんうん。
ただまあゴーギャンなんて全世界飛び回っていろいろやってた人やから、まあ。
いろいろやってた人ですからね。はい、確かに。
多分そうなんじゃないのかなっていうぐらいの。
なんかでもそんな感じしますよね。確かに。
だからまあ、北上くんも遊び回ってたんやったらやんないとダメですよっていう。
そうか、そうか。なんかもうめちゃくちゃ怖くなってきたな。
遅いわ。遅いな。
潜伏期間の話がむちゃくちゃ怖い。
やっただろ、授業で。
やったけど、なんかほら、なんかそう、あの、基本、バカヤンキーって自分だけは大丈夫って思っちゃうじゃないですか。
バカヤンキーだったのかよ。
バカヤンキーまでは言い過ぎかもしれないですけど、でもなんていうか、立派側の人間じゃないから。いや、でもちょっと、いや、怖
っ。いや、そうよ、怖いのよ。なんで、昔の絵画とか見ても、やっぱり、イギリスの近世の絵画とか見ると、梅毒がこんなに怖いみたいなのがいっぱいあるよ。だから、梅毒で出る体の欠損部分をごまかすためのメイクとかも流行ってたりするわけだからさ。
ああ、そう、怖っ。そういうこと？
そうよ。いや、梅毒末期でググってごらんなさいよ、怖いから。
いや、もう、だって、怖いの出てくるでしょ、それは。
それは出てくるよ、梅毒の末
期。いや、ダメよ、そんな、ググらないよ、そんなの。
いや、そういうの見
てる。夢に出てきちゃうから。
俺、でも悪夢見るの平気やもん。
もうこ、多分それ強すぎる、それは。もう、悪夢見るの平気って、なんてですか。
悪夢た、いい、楽しいじゃん、目が覚めた後に。
いやだからね、そんな発想。
だからヤクルト1000を飲んで寝るのよ。悪夢見れますようにって。
悪夢見れますようにって。
そうだからね、梅毒はね、すごい点、梅の花みたいな点点点点ができるようになってくるんだよ。だから梅毒なんだよ。
あ、それはなんか、うん、手とかにできるとか、なんだとか、まあ、それこそチンコとかにできるとか、そういうことですよね。
そうそう、喉とかな。で、そこが可能性穴が開いてくんだよ。
怖
っ。そうそうそう。だから、そうなんだよ。梅毒って穴が開いてくのよ。
もうバイオハザードですよ。
いや、まあ、その通りだけどな。その通りではあるよ。
バイオハザードのもうパクリみたいになってますよ。
パクリってどっちがパクリじゃないで。
むちゃくちゃ怖いんだけど、穴開くんすか？
じゃあ、梅毒は穴開くよ。
うわ、怖っ。
いや、なんか鼻がなくなるってよく言うじゃん、梅毒は。
いや、そう、鼻がなくなるっていうのは知ってるんですけど、そういう感じのことなんだ、なんかなくなるって。機能しなくなるとか、そういうことなんで、もう、
物理的になくなる。違うよ、物理的になくなるよ。凍傷と一緒よ。
怖っ。
腐り落ちるんだよ。
もうしんどいな。
そうだから。
むちゃくちゃ怖い。
知識 き偏ってるな
ぁ単語単語で知ってたけど、そのふんわり都合のいいように解釈してたのは鼻がなくなるとか、なんかその鼻が効かんようになるみたいなイメージ
で。いやなくなるんだよ、穴が開くんだよ。
そんなん開きませんやん、もう
そうだよ。だってしかもバイドグポレトレポネーマはだって別にセックスとも限らないからな、病院行った方がいいよ。
そうっすね、
その銭湯で移ったりみたいな例もないわけじゃないらしいからさ。
いやもう銭湯も行かないですもん。
いや銭湯で移る可能性は低いけどな。
まあまあまあ、やっぱ一応あれでしょ、その性感症的なのが多いわけでしょ。
多いし、まあ今はペニシリン飲めば一発でとは言わないけど、まあ、治る可能性が高いので。
うんうんうん。
そうそうそう。なんで、まあ大丈夫だけど、今だから20代の女性でむちゃくちゃ増えてるからね。
その、だからまあ不特定多数の人と性交渉してるからってことですよね。
そうだね。まあかなり貧困とかも関係してきてるよね。
うんうんうん。まあまあそうですよね。
貧困と知識不足が。知識不足がって言ってるけど、北上くんもだいぶ知識不足やからね。
まあまあ、その20代の人と梅毒に関する知識はもう五分
です。ないの
五分か、あと怖いの見たくないっていう意味では、ウィキペディアとかも怖くて開けないんで、僕の方が下まであります。
いや、っていうか、よく知っといた方が怖くないじゃん。
そうですね。でも今日、聞けてよかったです。
そうそう、だからやっぱりそうだね、風俗とか AV とかもかなりそこら辺はこまめにやるよ。
ああ、そのお姉さんたちが、
そう、今は多分ビデオは検査を受けないと撮れないんじゃないかな。
ああそうなんですか。あ、なるほどなるほど、うん、まあまあまあ、それで広めるわけにいかないか
と、ね、そうそう、男女ともに多分。
はあ、
まあ、というだけで、そういうのやってないところもあるんだろうけど、まあ、でも、
あの、ちゃんと。でもまあ、大手とかわかんないけど、一応はやってると。
ちゃんとしたビデオ会社は結構、やってると思う。
なるほど。まあ、でも、いや、そうでしょうね。そら、それで稼いでるんだから、それぐらいやっとかないとね。
そうそう、臨病とかも、もう本当に、めちゃくちゃな量の、海が出るからね。
しんどいな
だ、俺一回すっごいチンチン痛くなって病院行ったことあるのよ。
大丈夫だったんですかそれは。
で、海も出てる状態やったんけど、
はい、
淋病ですかって聞いたら、いや淋病はこんなんじゃないよっつって、写真見せられたんやけどさ。
うわ、なんでそんな写真見せるんその人。
いや、だから別にそら、そういう病、俺はね、結果論で言うと、
はい、
大腸菌が少し繁殖したみたいな感じだった。
ああ、それが結果的にその陣地の海として出ちゃったみたいな。
まあそう、大腸菌がちょっと繁殖して、まあ、性病みたいになったけど、別に性病ではなかった、ね、
ああなるほど、
普通の炎症だったんだね。
はい、炎症、なるほどなるほど。
だから炎症したから一応海もちょっと出てたけど、なんかまあそれこそ抗生物質飲んでら治るって言われて、実際本当に飲んだ3日ぐらいで全然治ったんだけど、その淋病のやつは見せてもらったけど、おしっこぐらい出んね、本当。まあ少なくとも精子ぐらいは出んね、だらだらなのよ。だから、
うわ、怖っ、
パンツびっしょびしょになるぐらい海出んのよ。
うわ、もう怖っ。
いや、まあだから逆に言うと分かるんだけどね。
まあまあまあ、そうですね。もうそんなんな自分がなったもんだ。もうめちゃめちゃ怖いっすわ。
まあ、そう、ただ、クラミジアとかはさ、あんまり自覚症状がないんだけど、まあ、ほんとおしっこした時ちょっと痛いぐらいなんだけど、
はいはいはい。
結構、クラミジアにかかってるとエイズにかかる率が爆発的に上がったりとか、そういうのがあるんだよ。
へえ、あ、 そういうなんかコンボみたいなのがあるんですか？
そうそう。多分だけど、多分、その、細かい傷がつくので入りやすくなるとか、そういうのだと思うんだけど。そうそう。なんで、クラミジアの怖いところが、無症状が多いんだよ。
うわ、もうその、いや、嫌いやわ、その潜伏とか無症状とか、その。
いや、だから、そういうやつが多いのよ、やっぱりそれ。だって、そうじゃなきゃ、気づくからね。
でも、その、気づかせてよ、もう、怖い。
いや、だから、隣近の怖いのは、女性には、自覚症状がないんだよ。
あ、その、なってはるのもわからないんだ、女の人は。
そうそうそう。そうなのよ。だから、クラミジアとか、淋病はな、女性は症状がないから、かかってることも知らないから、ピンポン感染しまくりなのよ。
うわ、嫌いだな
ぁ。もう、あと、線形コンジローマとかきついぜ。
何それ初めて聞いて、すってんコンジローマ
線形、鋭い形のコンジローマ。
線形コンジローマ、それ全然知らない、何それ。
線形コンジローマはもうね、陰部、肛門に、こう、イボがいっぱいできる病気やね。
うわ、もう、口はしんどい。
いやいや、一般的なやつだからね。
そんなのもいやー怖い。
だからヘルペスもそうなんだけどね、そう、一応性病に一応入るんだけどね。
ヘルペスってね、はい。
ただまあヘルペスはその微妙なんだけどね。まあそのまあ感じたとかね、そこら辺はその体内に持ってて体が弱ると出てくるやつだから、性病か性病じゃないかっていうと微妙なとこなんやけどね。
ああ、なるほど、なるほど。
まあだからもう、クラミジア、淋病、梅毒あたりはもう、
うん、
キングオブ性病でしたな。
ああ。
いっぱいあるよ、他にも。俺、記事書いたことあるからよく知ってんだよ。
そうなんですね。その、なんとか、コンジローマとか、いっぱい知ってるなって、ね、その、記事で書かれたんですね。
そうそう、あと、トリコモナス。トリコモナス。トリコモナス。
トリコモナス。
線形コンジローマ、梅毒。
もう技名にしか聞こえなくなって、トリコモナスっていうのがいる。
あと、ケジラミとか、かかったことないの？
ないですね。
これ一回あるんだよ。
ケジラミはまあ、その聞いたことはありますけど、その、まあ、要は、あれでしょ、チンチンの毛にシラミが湧いてってことでしょ。
そうそう。まあ、かゆいのもかゆいんだけど、
はい。
根元に湧くからな、陰毛に元気がなくなってくる。
うわぁ、なんかもう嫌だわぁ、その、宿主の力を奪ってくから。
なんかおじいちゃんの髪の毛みたいな感じに陰毛がなってきたなと思って。
でもそうなったのって若い時ってことでしょ？
まあそうだね。
うわぁ。
でもまあそれだけだね、俺は。性病に関して言うと。
それもなんかその、うつされたとかってことですか？
わかんない。そりゃそうだろうね。出どころわかんないや。ただ、もう今はもう剃っちゃってるから、俺。
あ、そうだ、ソルマンね。読みましたよ、ソルマン。
ソルマン。だから、ケジラミにはもうならない。ケジラミは剃ったらならないんでね。だから剃った方がええよ、そんなもん。
まあね、そうですよね。
まあ、あと HIV やね。重たい。
もういいです、その、もう HIV まで行かなくていいです。
まあでも HIV が一番死なないっちゃ死なないけどね。抑えられるからね、今、
生
理。ただ治りもしないから。
そうですね。
そう。だ一生十字架っちゃ十字架で結構お金かかるからね。
もう一生ね、そんな性行為もできへんしってことですよね。
まあ、病気同士とかだったらいいのかわかんないけど。
いや、まあでもそれも。
基本的にはできない
ん
で。あ、でもなんか、 ゲイカップルとかで両方ともそれでやってるみたいな話も聞いたりするけど。
そうなんですか。
いや、まあ怖いでしょ。病院行きたくなったでしょ。
なりました。
まんまと。ま、わかりやすいやっちゃで。いや、怖い怖い。
次の休み調べていこう。
まあ俺も、まあ人間ドックで調べてくれるんでね、はい、俺もまあ全部出ますよ。っていうかでもまあ全然そこら辺はご無沙汰しておりますんで、全然ないと思うけど。
なるほど。
なんかすんごい致命的な何かが見つかったらすごいテンションの低い、どっちマジになると思うけど。
そうですね。ちょっともしかしたら次週か次々週あたりは、あんまりお互い元気ない感じの。
俺が一応、俺まだもうちょっと先なのよ。
あ、なるほど。じゃあまあちょっと次回のではないかもしれないですね。
4月の前半の終わりぐらいの感じなんで。
あ、じゃあもうちょっと先ですかね。
まあ4月の中旬後半ぐらいには。
には、レトロのそのもう最後の2人のテンション下がったおつやの放送があるかもしれない。
もう桜見れないんやね、みたいな。
いや、これ本当笑ってられるかな、怖いわ。
まあ、いつかあるからね。いつかっていうか、近い将来にあるからね、その最後の桜がね。そうですね。
最後の桜は、まあ、あと何回か決まってるでしょうからね、運命っていうのがあるなら。はい。
最大見れて50回なわけだからね。だいぶ見られるな。
だいぶ見るな。
だいぶ見る気がある。
100
い
くな。
200いく気満々じゃん。103までいく気じゃねえ。クリントイスウッド超える気じゃねえか。
だいぶ90ぐらいで今年は多分無限大ホール立つ気だな。
いや、全然しんどい話ですよ。
ではでは、まあちょっと今日は勉強になりましたということで。
はい。了解です。はい。